今日はお便りです。先日その小説講座のクラスメートからそのあーだのこーだの言われて鬱陶しいっていう、まあそんな話がありましたが、今日はその逆だね。俺の作品を読め読めって言ってくるのが鬱陶しいんだけど、どうしたらいいかっていう、まあそんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネームアンパンはコシアン派さんからです。以前もいただいたことあったかな。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。素人の作品を読むことで自分の執筆力の成長につながることはあるのでしょうか。鈴木先生の見解をお聞かせいただきたいです。私は小説家を目指しています。書店で働いているからか、同じ職場に小説家を目指している人が何人かいます。その同僚に私の小説を読んでとしつこく迫られています。はじめは興味もあり読んで感想を述べていたのですが、あ、ここで最初でしくじったね。あまりにも頻度が多く正直苦痛です。自分の好きなジャンルならまだいいのですが、全く興味のないジャンルなのであまり楽しむこともできません。これは楽しむジャンルの問題じゃないと思うかな。ジャンルの問題じゃなくて、そいつがただ下手なだけなんだと思うけど、デニホワのミスや誤字脱字も多く、読むことにストレスを感じてしまいます。数行読んだだけでメッセージでデータを送られてきたり、なんとか読んでも修正を入れたからまた読んでみてと初めから読まされたりしてます。忙しさや読まないジャンルだから感想が述べにくいことを理由に小説を送らないでほしいと遠回しに伝えたのですが、暇な時で大丈夫だよとやはり直接を送ってきます。ストーカーだね。それでいて毎日のように私の小説読んでくれたと聞いてくるので、毎回読めていないことを謝らなければいけないことが辛いです。謝る必要ないよ。素人に聞くよりプロに感想を求めた方がいいよと、私が利用しているプロ作家のオンライン添削講座の紹介をしてみたのですが、身近な人の意見がいいのと聞き流されてしまいました。同じ職場の人なので関係が悪化するのが怖く、うまく断ることができません。その人の小説を読むことで何かメリットがあると思うことができれば少し楽になれるのかと思い、ご相談させていただきました。ほとんど愚痴のような形になってしまって申し訳ありません。お返事いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。先に答えを言っておきましょう。少なくともこの同僚の作品を読むメリットはありません。素人の作品を読むことで自分の執筆力が上がるのかっていうと、上がらないこともないけれど、少なくともこの同僚の方の作品を読むのは時間の無駄だということは言います。で、この同僚には同僚の方には、はっきりと読みたくないって伝えましょう。で、なんでかっていうと、この同僚の方、遠回しに言っても伝わらないタイプです。で、ほどほどということも理解できないタイプと。なんでそんなことが断言できるかというと、小説を書く人にありがちなタイプで、まあ、 コミュニケーション能力全然ないタイプの人なのでね、小説の書き手としては何とも言えないんだけれど、まあ、少なくともリアルタイムの人間に関して言うと人間関係は全然できないタイプの人です。で、まあ、断ると人間関係の角が立つっていうような風であれば、僕の名前出してもらってもいいっすよ。小説講座の鈴木喜一郎先生に素人の作品を読むなっていうふうに言われましたっていうふうに伝えて、僕のせいにして構わないので、もう断っちゃった方がいいですで、断りましょうね。で、こう、あの人の作品は読んだのに私の作品は読まないのっていう、まあ、そういう角も立つんだったら、もう他人の素人の作品は読まないっていうふうに、決めちゃった方がいいです。アンパンはコシアン派さんね、この同僚のは何のために小説を書いてるのかっていうことなんだけれど、この同僚の方が小説を書いている一番の動機っていうのは、小説を執筆してプロになるではなくて、自分の作品を読んでくれる人がいる、自分の作品を読んでほしいっていう、その承認欲求なので、で、作品の良し悪しっていうのは全く関係なく、誰かに読んでほしいっていうだけであって、で、その欲求を、承認欲求を、そのコシアンさん、あなたが、その同僚の承認欲求を満たす理由ってないからね。だいたいそもそもその同僚さん、その誤字脱字を直さずに見せるというのは問題外で、これが例えばラーメン屋開きたいんでラーメン作りの修行してますっていうような、なんかちょっと味見してよとかっていう場合でもさ、試食の味見でも味見する丼が洗ってないものを使ってねえねえ味見してよっていうのはもう味の問題以前だよねっていう、そういうことはあるよね。だからまあこの同僚っていうのはその誰かに読んでもらいたいだけであって小説が書きたいわけではないっていうことはあります。まあここら辺のその職場の人間関係っていうのは僕は人間関係に関して言うと僕は全くダメなので、だからこう丸く収めることっていうのはまあできないですよ。でこの人もこの同僚さんも多分その断ったらまあ何かんか非常に空気が悪くなる可能性はあるけれど、はっきりと断らないとずっとこれが続くっていうことはあります。小説家志望者にはよくあるタイプなのでね。で関係が悪化するのが怖くてうまく断ることができませんっていうことだけれど、もうすでに関係、あなたにとって関係が悪いからね、その同僚にとってはまあいいかもが いるよっていうだけのその程度のことなので、だからその同僚の作品を読むっていうことは、アンパンはコシアン派さんにはメリットがないので、もうはっきりと断っちゃった方がいいです。はっきり断りましょう。それがお互いのためなのでね。小説講座の先生に素人同士の作品は、素人の作品は読むなって厳しく言われました、叱られましたって言えばいいからさ。まあその人から僕のところに、まあ、文句言ってくるメールが来るだろうけど、まあ別にそれはその時に考えりゃいいので、ということです。まあ、無理くり押し付けてくる人からはまず逃げろっていうのが鉄則。それからあとやっぱり最初肝心です、こういう時にってね、最初に読みたくないですってはっきり言うってこと大事です。まあ身も蓋もない言い方をすると、 素人の作品が素人が読んで、それはどちらにもメリットがないからね、ということはあります。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、もう200円から5万円ぐらいまで投げ銭ができるようになってますので投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにしてください。高評価クリックよろしく。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなど、お便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。